俺、車線配達に勤めていたことがあるんだけど、顔なじみの新田というフリーターが暇つぶしに話を始めた。大学を卒業して、目下就職活動中である。両家よりはずっと若いが、どちらも年齢のことなんか気にしない。うん。代表して、両家が尋ねておく。他の二人は黙々と作業を続けている。あそこはひどいぜ。時給がここと同じくらいなのに、鉱山労働者並みに扱いやがんの。鉱山労働者の苦労も知らないくせに、述べ立てるから。だって、同じようなことをするんだろ?と尋ね返すと、まず、入庫の作業に回されると、肉体的に臨界点を突破だ。その上、囚人みたいに、年中監視して嫌がる。なんだ、入庫の作業って今と一緒じゃないか。いや、ここはおおらかな職場だって。全然楽。
おいおい、これで全然楽なのか?
不意に向こうから答えたやつは高卒の汚れ顔である。中途半端なひげと不潔そうな髪でわざとだらしなくするのがお気に入りのファッションらしい。年は新田と同じくらいである。それはいいのだが、もっと働けと注意したくなるくらい働かない男だった。もっとも他の部署の人間だから不快感までは湧いてこない。およそ人間は一度区分けが成立すると枠の内側でのみ物事を判断したり、組み立てたりするようになってしまうものである。工場へ入りたての頃、初めの一月くらいは、研修期間として最低限度のノルマが課せられることになっている。これは人として良心的に作業すれば達成されるくらいの最低限度のノルマだが、死んでも働きたくない連中というものは確かに存在するらしく、あまりノルマを下回ると、だらけ切った研修期間の後に、雇用不可の引導を渡される仕組みになっていたが、その仕組みに引っかかるやつがやはりいる。この高卒の汚れ顔は、よくそのノルマを乗り越えられたものだと、感心するくらい、怠け癖が染み込んでいた。それでいて、不平たらたらである。大方、主観に照らし合わせたら、汗水流して働いているつもりなのだろう。皆が三箱を片付ける間に、ようやく一箱を片付けるのだった。つまりだ、どう言い訳をしたって始まらない。やはり、簡単な作業を大量に募集するような工場には、社会のマナーの底辺レベルの連中が大量に集まってくるのは事実らしい。それが独自の世界観を生み出しているようなところがあって、慣れてしまえば気楽さと戯れて居心地だって悪くはないものの、責任感だの道徳といった事柄に関しては総体として見ればやはり社会の最下層に位置するように容器には思われることもあるのだった。ノルマの落ちこぼれにしたって毎日来るだけマシなもので、ある日突然連絡もなく辞めてしまったり、雇用を結んでおいて一度も出勤してこなかったり、毎日遅刻を極めたりするような非社会的な労働者がシーズンごとに後を絶たない。こんな奴らも多い以上、野党側も隣区長になったり苛烈を極めることさえあるのも仕方のないことのように思われる。だからこそ、毎週人材を募集しては、人会派遣会社から回してくるような無駄な面接も後を絶たない。しかし、中心となるピッキングは、主婦層がメインであり、中年が多数を占めるから、ここは別の意味でも壮絶な世界である。つまりは、おしゃべりと噂の渦巻く独自の空間が組織せられ、 上記たちには関係ないものの、不可解な派閥まで主婦同士で生まれてくるといった事実は、ちょっと観察日記をつけたら面白いくらいの現象である。その上、その派閥争いに巻き込まれて、ノイローゼになって辞めていくやつがいる。シリアスものの小説のおかずになりそうな、陰湿ないじめだって存在する。相対に、ドロドロトグロを巻いている。当事者にしたら笑えたものじゃないが、同じ時給900円の世界で、ちっちゃなドロドロを演じていると思えば、眺めている方としてはちょっと滑稽だ。その他には、外人も結構雇われている。容器のところにも、半島から渡ってきたのが一人いるが、外人は返して、外人同士でまとまりがちである。それでいて、ロッカーの盗難があったりすると、彼らが真っ先に陰口で疑われたりする。昔、関東大震災の時に、半島の出稼ぎが襲撃されたのも、こんな島国根性じゃもっともなことかと思う。思う一方で、容器もまた、貧困の度合いが激しい奴らの方が、犯人に近いような偏見も持っているからやりきれない。これもやはり、900円の時給内部の矛盾には違いないのだ。ピッキング作業が主婦層と、ついで退職世代の牢屋予備軍に優先的に回されるから、容器たち若手の男性は、一斉に駆り出されて、共同作業をすることが多くなる。それで必然、彼らはつるんで食事をしたり、休み時間の暇を潰すことが多いんだが、一方で、職場に対する情熱やポリシーが薄いから、おしゃべりをする愚豪の衆くらいのものであった。部活みたいなノリにはなりっこなかった。容器はファミレスでアルバイトをしていた頃、そのノリが、クラブ活動じみた結束を見せた時のことを思い出して、職場によって空気だけでなく、社会的責任感や連帯感が変わってしまうことを初めて知ったくらいである。前にも記した通り、工場の派遣労働者は不思議なくらい30代、40代の男性が中抜けになっている。正社員は、その年代の男性がバランスを保っているとはいえ、いかにここに働く非正規雇用の男性が別の職を得るまでのつなぎとして作業に従事しているかよくわかるくらいのものであった。容器にしたっていくらなんでも生涯をここで果てる気は毛頭ない。もし正社員になれたって自分にはあまり嬉しい職場とも思えないくらいである。それは要するに、仕事の内容を一度覚えると、単純にそれを繰り返すばかりになって、充実感に乏しいのが原因であるが、逆に流れ作業に従事したいような性格なら、ぴったりの職場かもしれなかった。容器の場合は、責任の伴わないのは嬉しいが、もう少しは達成感のある仕事がしたいと考えているようだ。相変わらず勝手なやつである。それでも3年いるのだから、正社員になったって無難に暮らしていけそうにも、はためには思われるのであるが。俺さ、巨石の流通センターでも働いたことあるんだぜ。新田がまた語り出した。こいつは口が動いていないと腕が動かないらしい。暇つぶしにちょうどいいから、相槌を打って聞いてみると、何でも、書籍を閉ざした時の、背表紙以外の部分、つまり、ページが開けるようになっている3つの面を、小口と呼ぶんだそうだが、そこが研磨機で研磨されている本が、文庫に限らず、本屋に売られているという話だった。そういえば、えらくカバーよりちっちゃくなった文庫本、見たことあるなあ。容器がちょっと疑わしいような答えをすると、それが研磨の慣れの果てだぜ。と平然と済ましている。汚れ顔は口 口だけは回るものだから。
なんだと、新品を売っているんじゃないのかよ。
甘いな。書籍ってのは返品制度があるのさ。と説明し始めた。
なるほど。こんなにガヤガヤ喋っても咎められないなら、いい職場には違いない。
もちろん新田は口と同時に腕が動いているから、作業工程のスピードには申し分なかった。
何でも彼の話によると、本屋が自分で買い取りした書籍以外、ほとんどの本は一定期間置かれて、売れ残ったものは返品されるという奇妙な制度が、日本の出版界をダメにしている元凶だという説明だった。
もっとも、どう元凶なのかは、彼自身よく分かっていないらしく。
とにかく返品を恐れるあまり、著名人による大衆受けするノーリスクな安逸な作品が動詞的傾向を極めつけるとか、その結果文化的大敗がどうのこうのとかにもかかわらず、返品のスパイラルが奈落の底へとか、いい加減なところでまた聞きを聞かされるものだから、さっぱり意味がつながってこない。
ただ一つ分かったことはといえば、新田もその現況を把握していないということくらいだった。
とにかくさ、余った書籍は定期的に本屋から出版社へと返されるんだ。
どうやらそのことだけは間違いなさそうである。
その際、各本屋から集められた書籍を出版社ごとに分類して送り返す役割を彼の勤めていた流通センターは担っているという話だった。
それで返された本はどうなると思う？
それは破棄だろ、普通。と陽気が答えると、
残念でした。これをな、周りを削って汚れのない新品に仕立ててだな。さらにカバーだけ新しいものに付け替えて、完全な新品として新たに送り出すのさ。
ちょっと待ってよ。長期に売れ残って散々立ち読みされて送り返された本が新品なのかよ。
おいおい、そりゃ詐欺じゃねえのか。
汚れ顔も会話に加わってきた。
詐欺ってのはな、法律に触れなけりゃ成立しないのさ。
そりゃひでえ。
それもさ、途中に経由する流通センターが半端なく埃にまみれたところだったりするわけだ。おまけに変な汚らしい親父なんかがベタベタ触ったり、休憩時間によだれを垂れ流して読んだりしていたような書籍が新品として本屋に並べられるわけさ。
そうだ、思い出した。俺、本を買ったらカラーマーカーで丁寧に線が引いてあるのを見つけたことがある。
関口陽気はその本を不思議な思いでしばらくみんなに見せていたことがあったのだ。ようやく理由が判明した。
流通センターのアルバイトのいたずらかもな。
おいおい、ちゃんと管理してないのかよ。
念のために聞き返してみる。
ピンキリだ。俺の勤めていたところは休憩時間にそのあたりの本読みたい放題だったぜ。中年の親父なんかがエロ漫画をじっくり眺めてんの、もう最悪。
なんか本買いたくなくなってきた。
そんなありさまじゃ、条件次第じゃリサイクルショップの本だって全然変わらねえじゃんか。
消費者を欺く下劣の行為だ。
と新田が締めくくるから、今度は汚れが。
思い出した。俺本屋で図書館の本見つけたことあったぜ。後ろにカード入れがあったもんで超びっくりだぜ。
流通センターにも一定数量 図書館の本が紛れ込んできやがる。理由は不明だが、図書館の印鑑がついてやがるのさ。運悪く、そのまま送り返されて、周囲を研磨されて、確認もされずに新しいカバーをつけられて、本屋に並んじまったんじゃないかな。
おいおい、そんなことまであるのかよ。
あるある、
なんて大いに盛り上がってしまった。そんなこんなで午前中はあっという間に過ぎてしまう。なんだか遊んでいるみたいだが、汚れ顔以外は相当の運動量をこなしている。腹もへい出して、ようやく12時が近づいたら、またあの空襲警報が鳴り響いた。
このサイレンはなんとかならないのか、
なんてぶつくさ言いながら、みんなで一緒に食堂へと向かう。4人目の男は無口な40代の親父だから、3人の会話にはあまり参加してこない。食堂へ向かう途中でどこかへ消えてしまった。